まずはシトロエンさんです。
おお、待ってました。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ太りにはなりたくないシトロエンです。
わかりました。はい、
そこで今回も東海自然歩道レポートですが、
おーおーおー、
はいはい、今回はいきなり三重県エリアに入ります。
突然ですね。はい、
はい、急に三重県ですね。
ああ、これはびっくりしました。はい、
はい、実は理由があります。
あ、そうですよね。はいはい、
手元に近鉄株主優待券が2枚あり、有効期限が7月の末日。
おお、
なので某チケット屋で購入価格より運賃が高い、つまり遠いところを探したところ、三重県菰野の湯の山温泉あたりが候補に上がりました。
ああ、なるほど。はいはい、わかります、わかります。
これちゃんと振り仮名打ってくれてるんで読めてます。
菰野って難しいですもんね。
はい、近鉄湯の山温泉駅まで電車を乗り継ぎ、駅から湯の山温泉まで歩き、
はい、
ここから東海自然歩道を歩きます。
はい、ご苦労さんです。
計画では湯の山温泉から、
うん、
北東方向向けて、北東の方向に向けて歩き、
はい、
三義鉄道の終点西藤原かなまでを歩きます。
うんうんうん、なんとなくわかります。はい、はい、
さて7月19日、近鉄湯の山温泉駅から出発。
ご苦労さん。
近鉄の湯の山温泉駅から御在所ロープウェイの湯の山温泉駅まで約3500メートル。
はい、
駅の名前が一緒なのに鉄道とロープウェイの駅は結構離れています。
ほんまやね、ちょっと離れすぎやな。
うん、それも上りばかりの片勾配。
うわー、えらいこっちゃ。
道沿いに点在するホテルや企業の保養所などを見ながら御在所のふもとということで、
はい、
温泉の中心部は有馬や白浜のようなようににぎわっているのかなと思っていました。
うん、なるほど。
しかし開湯1300年の古い温泉の現在は、
うん、
人通りはまばら、登山者も曇りがちの天気で少ないみたいです。
ああ、なる、まあこういう時勢やからね。
うん、しかしロープウェイ駅にはモンベルの店があるので、例年であれば登山者はかなりの数と思われます。
なるほど、はいはい。
しかし温泉街を歩くと、バブル以降の景気低迷の影響か、山の斜面に建てられたホテルやペンションの廃墟や建物のコンクリート基礎部分がとても目立ち、観光地のホテルの栄枯盛衰を見ているようです。
ああ、なんとな、はいはい。
外国人の財布を狙った観光立国化が感染症の影響で頓挫し、ひょっとして近い将来の観光地の姿を先取っているようでした。
なるほど、はい。
温泉は日帰り歓迎の看板が目立ち、
うん、
宿泊者や宴会の回数はかなり減少しているみたいでした。
なるほど。
ただしあくまでも個人的な感想です。
はいはい、まあ、データと基づいているわけではないってことやね。
まあ、僕らがよく言う、はい、ね、取材はしてませんってやつですね。
はい、それでいいんです。その方がかえって正確なことがありますよ。
はい、さて自然歩道の道標を温泉街の中心部で発見。
はい、
しかし他の観光案内地図もそうですが、だいぶくたびれ塗装が退色して自然歩道のルートが少々分かりにくくなっています。
ああ、そうですか。やっぱり整理ができてない、
うん、はい。観光案内所で東海自然歩道のことを聞くと、何それという対応です。
うわ、それはひどいな。
はい、
はい、
まあ、これね、いつもシトレンさんこういうお話されてくれますけどね。
はいはいはい、はいはい、
ということは人知れずルートが荒れている可能性が大です。
これは確実と言ってもいいかも分かりませんね。
はい、特に雨の後なのでかなり不安になりました。
ああ、そうですね、崖崩れもあるしね、この頃は。
うん、実際はコースの確認に時間を要し、やっと見つけても温泉ホテルと同じぐらい荒れ果てていました。
ああ、実際そうやったんですね。うん、
道はぬかるみ、濡れ落ち葉加えて風化した花崗岩地帯のためか、ところどころ崩壊。
はい、
名所の青滝付近では橋が流され通行止め。
おお、
それでも前進しようと、滝近くの売店の廃屋へ向かい、
廃屋売店の、
はい、手がかりを探しましたが、売店の周りは崩壊し、建物がかろうじて残っている様子でした。
ああ、ね、まあ、東海市でほども、これどうなるんかね、
はい。ね、中には1996年ののれん型カレンダーがかけられ、多分橋の崩壊で、廃道、売店も運命を共にし、20年以上放置となった模様で、復旧は望めないようです。
はい。
あ、これって僕、これ先週読んでないですよね。
読んでないと思うよ。覚えてないよ。
今急になんかちょっと不安になったんです。僕あれかな、収録前に一回読んでるからそう思ってるだけなんかな。
ああ、そうかもかな。あ、そういうことあるね。
そうですね。多分そうですね。はいはい。い
や、
これ、これ確か先週いただいてて読めなかったんですよね。僕があのキャンプの影響で。
なるほど。
はい、だから多分一回、ね、あの読んだんですね、自分で。それでなんか二回目かなと思ったんで。ごめんなさい。じゃあもう一回行きます。
大丈夫ですね。はい。
自然歩道は元の道を避けて迂回した別の道に変更となっています。
あ、まあ、一応そういう手当てはしてるわけやね、うん、なるほど。
濡れ落ち葉の道を歩いていると足元の靴下に何か違和感を感じました。
うわ、
調べたら山ビルが
やっぱり
一匹見つかると、周りの石や落ち葉の上には今まで気がつかなかった山ビルが手を振って熱烈大歓迎。
あれやらしいね、あの動きね、うん、
トレイルランのように走っても気がついたらメッシュ状の靴の網目から侵入し、とにかく鈴鹿スカイラインのアスファルト舗装をめがけて駆け上りました。ここにもあの鈴鹿が出てきましたね。
はいはい、出ましたね。先ほどのんこと一緒ですね。
そうですね。詳しくあの4つ目のコーナー聞いてください、今週の。
そうですね、はいはい。
ヤマビル連中は靴の中やズボンの内側などに忍び込んできました。
はい、
小さな山ビルでしたが10匹ぐらい発見。
うわ、
アスファルトの上に山ビルを置いて石で潰しますが、体はゴムのように伸び、はい、なかなか潰れません。
あ、わかるわかる、はいはい。
払っても強力に衣類や皮膚にしがみつき、なかなか取れません。
はい。
忌避剤は持っていません。
はい。
まさか三重県の御在所に山ビルが生息しているとはまあ思わなかったってことですね。
なるほど、やっぱりまあ廃道になるとそういうことになるんですね。
そうそうそう。向こうから来たグループも立ち止まって昼を払っていました。
あ、やっぱりね、だからショレンさんだけと違ったわけや、うん、はい。
このグループは退去の模様、今通ってきた道ではなくスカイラインを使って下山。
あ、もう山ビルが怖いと。
うん、そういうことですね、
はいはい。
小生も後に続きました。
なるほど。
下って休憩していると、下から家族連れのグループが上がってきて休憩を開始、すかさずリーダーの人が一言昼チェックの掛け声。
ああ、なんと。
子供たちは当たり前のように互いに昼チェックをしていました。
あ、もうそういうことは常識や、その辺では。
そうですね。
ねえ、特に留学生ないわけや。
うん、この辺りはウィズ山ビル、全国的に生息範囲を広げている山ビルですが、御在所のふもとは山ビルとの新しい生活様式が確立してうまく山ビルと、共存しているようです。
ああ、そりゃそうやね。そんな昼チェックなんて言葉があって子供がパッとできるということは、
そうそう、まあまあその意識のある家族やったんかもしれないですけど、集団やったかもしれないですけど、
まあ、まあ、まあそうやね、
うん。しかし新しい生活様式に馴染まない小生は、
うん、
この先の山道も山ビルだらけと判断して勇気ある撤退を決めました。
もうそうしてください、気がもったいない。
はい。
お、来た来た、また列車。
今の氷見線がね、 JR 氷見線が高岡から氷見の方に走っていったんですけど、うん、
結構あるな、その電車な。
はい、2両編成なんですけど、今のね、
あの
3両編成、2両編成、1両編成あるんですけど、
あ、
今の2両編成の電車は先頭車両が忍者服部くんでした、
うん、ありゃあ、そういうやっぱりあのちゃんとサービスしてはるわけやね。
なんかね、氷見がね、その服部くんの作者の方のなんかお生まれになったとこなんかな。
ああ、なんか豊中の服部と関係ないやね。
あれはあのパチンコ屋ですね。
そうですね、はい、はいはい、
阪急宝塚線のね。
てっぺくん、
はい、何でしょうか。
今のその放送をやってるあのスタジオからですね、スタジオってもテントの中や思うんやけども。
いやいや、テントの外ですよ。中でやったら暑いんで。
外かい、そうか、はい。あの、出るまで何メートルぐらい離れとんねん。
もう、 そうですね、7、8メーターいったらレールですね。
あら、またまた偉いとこに暮らしとんな。
寝てたらね、あの朝レールの音で起きるっていうね。始発が5時なんで、あの結構早いんですよ、始発が。
なあ、ほんまやね、はい、5時は。
はい、あのね、氷見から高岡に行くやつが5時何分に出てるんですけど。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、そんな電車のすぐ横で収録してます。
わかりました。
はい、じゃあシトレンさんのお便り戻ります。
はい、行きましょう。
しかし、あ、これ言いましたね。本当に徒歩の東海自然歩道歩き、成果といえば今書いているボラボラレポート。
はい。
夏は街道歩きや高い山の登山がベスト。東海自然歩道は秋から春にかけて再挑戦することにしました。
あ、まあ、あのノンヒル あの時期を選ぶってことやね。
うん。追伸、ヤマビル被害は3カ所に傷口があり、 少量の出血。
はいはい。
しかし後からかゆみが出てくるので厄介です。
ですね、しつこいやね。
うん。一般的には寄生虫などは心配ないようですが、ウィズヤマビルは勘弁です。
なるほど。
アフターヤマビルの日は訪れるのでしょうか。
なるほど。
まあ、これは多分ずっとね、付き合わんとダメっぽいですけどね、ヤマビルの場合は。
まあ、雪が降らんとダメかもわからんね。
はい、皆様もヤマビルにはお気をつけてください。
はい。
大阪府はヤマビルの生息の報告は数年前まではなかったみたいですが、ということですね。
やっぱり全国的に増えてるんやね。
そうですね。はい、てっぺい君も、てっぺいさんもヤマビルに会わないようにお気をつけて放浪の旅をされてください。
なるほど。
ありがとうございます。気を使っていただいて。
いやいや、ほんまですよね。まあ、てっぺやとやっぱり家に着いたら大騒動やもんね。
そうですね。あの、実は明日ですね、新潟に移動するんで。
あ、そうか。
新潟長野と行きますから。あの山奥なんですよ。1300メーターぐらいの、あの妙高の、あの、うん、キャンプ場なんで、明日ね、まさに、
妙高やね。
はい、妙高ですね。まさに山ビルの、もしかしたらいるかもしれないところです。
ほんまやな。
はい、気をつけたいと思います。
はい、よろしく。
はい、あと白根さん、東海自然歩道のボラボラお疲れさんでした。また多分これ秋から再開されるということなんで、
うん、
はい、あの、また別の道を楽しんでください。
はい、よろしくお願いします。お気をつけて。
はい、白根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、
はい、
あ、連邦の白っぽいのさんですね。
いいですね、白っぽいのさん、お元気だと思います。
はい、いつもありがとうございます。
はい、
ふみおさん、てっぺいさん、こんにちは。連邦の白っぽいのです。
はい、どうお世話になってます。
はい、お世話になってます。てっぺいさん、 iPhone の水没大変でしたね。バッグを外す余裕もなく人命救助とのことですが、はい、子供が無事でよかったです。
もうそれはもうそれ一番ですよ。
そうですね、もうほんま僕もそれだけ良かったです、ほんまに。
あ、もう良かったね。
うん。二次被害が出てたら目も当てられません。
そうです。
本当に皆が無事で一安心です。
ね、気をつけましょう。
そしてこのメールを書いている29日の水曜日の朝、急遽出張が決まりました。
わあ、また遠いとこかな。
はい、あさってかな、これ。
お、
8月1日。
あ、1日。あ
さってちゃうわ、しあさってか、これ。
まあ、今日が3日だからね、
はいはい、29日の朝に、まあ、メール書かれてるんで、8月1日の土曜日、はい、今度は鉄平さん一家を追って富山出張です。
あら、惜しかったね。なるほど。
YouTube 番チャンネルのご飯を炊く、動画見ました。
あ、そう、僕はまだ見てないけど、
つぐみさん、はい、めっちゃ切れてましたね。
あ、そう、
はい、切れられたんですか。僕が、あの、水の量を測らなかったで、ね、目分量で言ったらごつ切れられたんですけどね。
なるほど。
なので炊けたご飯食べてめっちゃうまいという鉄平さん、通常の3倍うまいと言っていたようですと。
ああ、先生だって、うまかったんか。
美味しかったですよ。
あ、そう、
まあ、けどその後にね、あの、ゆいがね、実はちゃんと水測って炊いたんですよね。
ああ、そう。
そっちの方がうまかったんで、やっぱ水はちゃんと測った方がいいですね。
あ、まあまあ、これはやっぱりあれ鉄則やろな、
うん、そうです、はい、そうです、はい。そしてキャンプ場をいろいろ調べたのですが、
うん、
富山県高岡市の天原市キャンプ場でしょうか、はてな。なんとなくテントを設営した場所と似たような映像があったのですと。
ああ、なるほど。あ、
だから僕がライブで YouTube ライブでね、その映像を映したんで、多分それを白っぽいのさんご覧になって、
なるほど。
で、富山県のキャンプ場で、まあ、調べになって、で、まあ、僕の映像と似たような多分 その静止画がなんか出てきたんでしょうね。
あ、まあ、あの連れてきてくれはったわけね。
そういうことですね。あの当てます、あの天原氏、天原氏でございます
いうような名前やね。
はい、あの源義経伝説があるらしい、まあ、そういう場所ですね。
あの辺りずっと義経さん旅しとったからな。
そう、なんか伝説があるらしいですよ。義経さんの追っ手が来るとき、なんか雨がバー降ったとか、なんか そんな話だったかな。で、義経さんがいるときはすごい晴れたみたいな、なんかそんな話やったような気がしますけど、ちょっとちゃんと覚えてないです。
はい、
はい。そして、出張先ですね、白っぽいのさんの出張先は高岡市。ああ、高岡市の南側にある砺波市。
あ、砺波よ、知ってるかな。
はい、砺波市です。ちょっとこれ難しい字なんですよね。振り仮名打ってくれてるんで読めました、ね、
はいはいはい。
今度は社用車ではなくサンダーバードと北陸新幹線を乗り継いでの出張です。
いや、また贅沢やんか
それ、あの北陸新幹線、あの僕ら通りましたよ、あの線路の下。
なるほど、
はい、あれかっこいいんですよ、あの新幹線。
ああね、そうみたいね、はい、僕も見たことないけどね、うん、はい。
今回の出張はどちらかというとお詫びアンギャなので、あまり乗り気はしないのですが。
ああ、そうかな、いろいろあるね、出張もね。
そうですね、サンダーバードも北陸新幹線も初体験、う
ん、ああ、よかった、まあ、それはちょっと、ね、いいとこ、はい、いいことやな、はい、
その両方に乗れるので、そこだけはウキッとしておりますこれシャレですよね、ウキとね、あの梅雨とウキをかけてますね。
あ、まあ、ウキウキやな、はいはい。
日帰り出張なので、うん、飯テロ予告はできませんし、お詫びでへこんで食事どころではないかもしれません。
そうやね、今回はそうスポンサーもおいしいわけにいかんわな。
そうです、まああのね、魚介類が有名やったりとか、あと氷見、まあのあたりだと牛肉は有名らしいんですけど、
うん、あ、まあこれはもうね、いっぱい、もう魚はうまいわね、肉はうまい。
土曜日の出張、通常ならバンちゃんのこれラジオ聞く聞くは聞けないのですが、
はい、
土曜日の朝出勤してからの出発となりますので、パソコン様を起動させておき、モニターは消しておくので録音できますと。
あ、ありがとうございます。そこまで聞いていただけますか、うん、ありがとうございます。
そんなわけで、あんまり頑張りたくない出張だけど、とりあえず行ってきますということです、
ね、まあまあ、 あの給料で生活してますといろんなことがあるからね。
そうですね、息子さんもね、自転車部入ってお金もかかるし
まあまあ、 あの金持ちのお父さんおるからな。
あ、確かに、あの、ね、美味しい、あの偉そうなステーキ屋、神戸のステーキ屋連れて行ってくれるね、弟さんが。
もう頼りにしてますね、弟さん、
はい、はい。連邦の白っぽいのさん、ありがとうございました。
いつも楽しい話ありがとうございます、はい、お気をつけていってらっしゃい。
今日だから、今30日なんで、だから、2日後か、白っぽいのさんが、あの富山来られるのは。
もうそうみたいね、1日に出るってあったからね、
は
い、
僕はね、残念ながらもうあの新潟に行ってますんで、すみません、あの入れ違いでございます、まあまあ、
はいね、
はい、白っぽいのさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
続けて、ジュエリー宇治島、タカさんです。
タカさん待ってました。
はい、ありがとうございます。
タ
カさんもね、先週いただいてたんですけど、ちょっとあの時間の都合で先週はご紹介できませんでした。
ねえ、ちょっとお曜日が変わってましたんで、すいませんでした。
はい、タイトル、パソコン界のドクター X。
おお、ドクター X、 はいはい、
はい、ちょっと楽しそうなタイトルです。
ほんまですね、はい、
はい。長雨もここのところ少なくなりましたね。どうやら梅雨も終わる様子です、
うん、ああ、もうあの今日のあの雷で終わりですよ、はい、
はい、それはそれで今度は酷暑の心配をしております。
はい、その通り。
いつもジュエリー上島をご紹介いただき感謝しております。
こちらの方こそ。あれ、何これ、音楽鳴ってる。あ、6時や。
そうなんですよ、ここ6時に音楽鳴るんですよ。
ねえ、まあ、あの先日は5時になりますよ。
そうそうそう、大阪なんか5時が多いような気がしますけど、
うん、あ、これあの家帰れ言うたやつやな、子供は。
そうですね、もう外で遊ぶなと、良い子は家に帰れと。
帰れるってことで、
はい、ちょっと聞いときますか。
うん、行こう行こう。
これなかなかこの聞けないですよ、皆さん。
これはさて、こんなとこでね
貴重な、高岡市の。そうです、高岡市の天原市キャンプ場ですね。
あんまり人も住んでへんとこやけど、ちゃんと真面目に鳴らしとるな。
いやいや、あの山側の方はね、結構人住んでるんですけどね。
なるほど、
うん、
懐かしい曲やな。あれ、もう終わった。
はい、今終わりました。
はい、ご苦労さんでした。 ちょうどジャストに鳴らさったね、はい、
ではジュエリー上島さん、あ、高さんですね、
はい、高さんいきましょう、はい、ドクター X、
はい、さて先週突然ジュエリー上島で使用している東芝製のノートブック、はい、ダイナブックの電源が入らなくなりました。
でした、それは知ってます。
充電器である AC アダプターを抜き差ししても反応なしです、うん、そして何のランプも点灯しません。
はい、
この際買い替えとは思うのですが、見た目は大きな傷もなく、少し前に点検した時にもとてもスムーズに動いていました。
おお。
CPU も i5、Core i5 ってやつな、インテルのね、そこそこ速く、加えてハードディスクとメモリの容量も大きく、何よりも上島さんが使い慣れていること、
ああ。
そして新しいパソコンにするといろいろな設定や各アプリケーションの再インストールや再設定をするのかと考えるだけで手間を覚悟しなければなりません
ですね。これ大仕事みたいですね、
うん、Windows 7のサポート終了に伴い、年始に私が Windows 10アップグレードした時にパソコン内部を清掃点検したので問題はなかったのですが、
ああ
と思いながらふと AC アダプターのコードを見ると、
お、
破損箇所がありショートの跡がありました。
あら、
つまりショートによる過電流が原因だと確信しました。
あれやな、
うん、つまり小さな落雷です。
なんと
なんとかそのままの状態を維持して修理できないものかと考え、心当たりのある修理方針が頭の中で描けたので、
ああよかった、
修理することにしました、
はい、
もちろんメーカーや購入したケーズ電気では全く無理です、
はい、
今回はこの事態の対応に当てた7月18日土曜日の長い一日のお話をします。
お願いします。
昼前に近くの和風焼肉店の肉所、
おい、
これいや僕横通りましたよ、肉所、この前奈良行った時に。
なんでそんな、そのパソコンの故障とその肉所、
いやいや、あの高さん好きでよう行ってはるじゃないですか、肉所に
行ってるけど、なんかまた今回も行ったんですか。
そうですね、肉所で1200円の焼肉定食を食べて
ほんなほな、
はい、奈良県学園前の私の知り合いであるパソコン屋へ行き故障診断をしてもらうことにしました。
はい、わかりました。
一仕事の前の焼肉ってことですね。
まあまあまあしゃあない、それはしゃあない、
はい、途中の国道24号線を橿原方面から北上、
はい、
日々変わっていく道路沿いの道沿いの様子を見ながら私が運転して到着、
はい、到着した。
まあ、だからもしかしたら上島さんもご一緒やったんかもしれないですね。
ちょっとしたらね、横に乗ってはったかもしれませんね、はい、なるほど。
すぐにパソコンの診断が始まります。
はい、
さすがプロです。目の前であっという間にパソコンを分解、ハードディスクを外し、検査専用のパソコンに一時移植します。
なんと、
その結果の検査の結果、映し出されたモニターにはハードディスクの稼働時間の累計などの記録が表示されています。
おお、早いな、
はい、検査結果すべての項目で異常なし。
はい、
こんな風にメモリ、そしてマザーボードと検査したところ、マザーボードに異常ありと分かりました。
ああ、
しかしこのパソコンのマザーボードはパソコン自体が古くて、東芝から部品の供給は終わっています。
なんと、はい、
ヤフオクやアマゾンの中古マザーボードも当たり外れがあるので完璧な修理はできません。診断料については店主が無料でいいよと言いましたが、はい、時間を取らせたので、
うん、
印だけ、これ印って読むかな、印だけということで500円を支払い、
あ、なるほど、
はい、再度修理方針の仕切り直しです。
なるほど、そこでまあ分かったけども、もっぺんやっぱりちょっと考え直さなあかん、
そういうことですね、はい、
出てきたよね、分かり分かる、はいはい、
まあ、開いて500円で安いですけどね、これ格安ですよね、本当に。
それはまあ、まあ、日頃のお付き合いでしょ、その辺はね。
そうですね、
うん、
たとえ中古のマザーボードで修理しても最低5万円です。
あら。
それも完璧な修理ではありません。なので、ここは仕方がありません。パソコンの設定やバックアップしていないファイルなどを、そのまま残し、新品に限りなく近いコンディションへと修理をすることにしました。
あ、はい、
そして私の奥の手のパソコンのドクター X にお願いすることにしました。
ここでドクター X が出てくるわけですね。
はい。 そんなこんなで私の知り合いなのですが、入手不可能なマザーボード自体を修理する人物がおります。
か
マザーボードとは簡単に言うと電子部品がたくさん組み込まれた複雑な基板です。
そうですか。
ちょっと文雄君にも事前に送ったんですけど、マザーボード取り外した時の写真がございまして。
分かった、この見ました。
この左手がね、誰の手か、あのドクター X の手なかな、多分
みたいですね。
はい、マザーボードね、緑色の基板の上にいろいろハンダゴテでいろいろあのね、LSI とかなんかいろいろついとるやつですわ。
あります、あれ
の写真を送ってくれました。
はい、ありがとうございます。
はい、マザーボードには何百という電子部品がついていますが、その中のどの部品が壊れているのか見つけ出すだけでも大変なのですが、その部品だけを取り替えることとなると、もうそこは素人の口出しは一切できない完全な職人の世界です。
そんなもんですか。
私もその作業風景をよく見ていますが、チリやホコリなどがないスクリーンブースの中で作業をします。
もうその医学の世界でもありますね、これは。
はい、顕微鏡のような器具を使いながら、そして空気の流れと部品の間での摩擦で発生するわずかな静電気を取り除きながらの作業です。とても細かな作業で、息を止めて指先に全神経を集中して作業する姿は何かメラメラとしたオーラに包まれています。
今写真見てますけど、
名機と呼ばれた歴代のノートパソコンや何百万をかけて超高速の CPU を使って作られるカスタマイズされた水冷のパソコンなど、パソコンでもディープなパソコン修理はこんな職人が行っています。
なんとな、こういう世界があるんや ね。
今回の故障で同クラスの新しいパソコンに買い替えるとなると、マイクロソフトオフィスをつけて15万円から20万円ぐらいなのですが、この職人に依頼すると修理代金は3万円から4万円だと思います。これはいいですね、僕も頼みたいぐらいです。
すごい人やな。
パソコンが故障するとまず買い替えと考えてしまいますが、バックアップを取っていない、あるいは気に入ったノートパソコンであったりと簡単に買い替えることのできない時もあります。
はい、
そして総合的に考えて新しいパソコンが全て古いノートパソコンよりも優れているかといえばそうではありません、
そんなことも聞きますね、
むしろ10年前のノートパソコンの方が丈夫で優秀な部品が使われていることも多々あります。
なるほど。
修理の時にメーカーへ依頼する、あるいは販売店に依頼する、そして古いパソコンなので修理は不可能と返事が返ってくる
まあそれが普通や
か
ね。
今はこんなことがまかり通っていますが、
また鉄道や、
あのさっき氷見の方に行った電車が今度また高岡に帰っていきました。
なるほど。ちょっとはい、あれやね、ケーブルカーみたいなとね、行ったり来たりしたからね。
そうですね。で2両編成なんですけど、後ろの車両が服部君でした。だからスイッチバックしてるんですね、あの氷見で。
そういうことやね、はい、まさにケーブルカーや。
はい、そうですね。今はそんなことがまかり通っていますが、修理のこれちょっと、これ僕も不満があるんですよ、このね、まかり通ってることがね。はい、これは置いといて、修理の世界のその奥にはパソコン界のドクター X が存在して、私は失敗しませんとささやき、深い世界が広がっています。
面白いな。
腕時計の修理と同じようにパソコンの修理についても深い深い職人の世界が存在します。
なんやね、
こんな職人も日々減少していて、技を受け継ぐ人も少なく、この先どうなるのかは不明ですが、できるだけ長くディープな世界が残るように願っています
ですね。
はい、それでは皆様、次回までお元気にお過ごしくださいという。
そうか、これで治るわけやからちょっと安心しましたね。
そうですね、もしかしたらまだ治ってないかもしれないですけど、
そうかもからね、
おそらくこのドクター X に頼まれるのは間違いないと思います。どうぞどうぞ。
それどうぞ。ラクラが怖いなと思って、先ほどからもどんどんなっとるけどね、
ここ。そうですね、やっぱ家電流っていうんですか、これ。
というて、こう全部抜くわけにもいかんし、ブレーカー落とせばいいんかもわからんけども、それだけでもつまんのかな。もう雷の野郎いう感じになってきましたね、これ。
そうですね。あとタカさんですね、また別メールでくださってまして、 先日 YouTube 番チャンネルで海に落ちた小学生を救助した動画を視聴いたしました。自らを顧みず人命優先を第一に行動されましたことは自己犠牲を、鑑みますととても勇気のある行動だと、思いますということでね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、翔さんをお伝えしたくメールいたしましたということです。
ああそうですか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、皆さん機械式の腕時計ね、もしいろんなところでこれはもう修理できません、修理不可ですってね、今回のパソコンのように言われたときはですね、まあ、一度奈良県のジュエリー上島にご相談ください。
ドクター X、
はい、がいます。時計界のドクター X がいますんで、
はい
はい、ジュエリー上島で検索したら連絡先出てくると思います。
はい、困ってる方はどう
ですか。そうですね、たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、
はい、
さあ誰にちょっとね、僕実はこの後ちょっとね病院に行かないとダメなんで。
おそう
地元の病院、高岡市の病院なんですけど、なんでねちょっと時間がないんで、
うんうん、
どうしようかな。あとは高重さんですね、ちょっと紹介させてもらいます。
はい、あ、いや了解了解、
はい、はい、で高重さんにとりあえずちょっと今週はもう終わります。他の方いろいろくださってるんですけど、ちょっと時間の都合で、はい
はい、わかりました。
はい、7月ももう数日で終わります。
はい、高重さんのメールですね。
はい、はい、アドベンチャーランナー、今は、休止中の高重勝彦さんでございます。
はいはい、
はい、梅雨が明けないのでまだ本格的な夏は始まっていないのでしょうか。
うん、はい、明日明けます。
そうですね、大阪はなんか明日みたいですね。
はい、
はい、例年ならこの時期は旅の季節で家にじっとしていることはまずなかったはず。
はい、
今年に入って親の介護、コロナ災禍などいろいろあって頭の中に旅のプランはあっても実行に移すことはまだ難しいのは現実です。
ですね、まあ、うん、そうはいきません、なかなか。
はい、そんな中先日久しぶりに部屋の模様替えと大掃除を実行しました。
やったか。はい、
4年前に引っ越しをして以来未整理の荷物やらを片付けプラス断捨離も、
うん、
時間をかけて綺麗になった部屋を見てると少しだけ気持ちもすっきりします。
あ、よかったですね。うん、はい、
相変わらず物が多いのですがシンプルで機能的な部屋になったかもしれません。
いや、よかった、おめでとう。う
ん、まあ、徐々にそういう方向に行かれてる高重さんね。
ですね、
はい、そろそろ梅雨明けも近い大阪エリア、
はい、
朝涼しい時間帯に走っていてもまとわりつく湿気と蒸し暑さで走るのもなかなか大変な時期です。
いや、ほんまにその通りですわ。はい、
うん、暑さの中で走ると心拍数も自然と上がります。
はい、
それでもサイクリングロードや公園に出向くと同じように走っているランナーたちがちらほらいます。
おられますね。
ウォーキングを楽しむ方々や犬の散歩をしている方々の姿も見られます。
はい、
3密の状態でもないのにマスクをしている方々も
そうですね。
新型コロナウイルスの感染拡大から早5ヶ月ほどになろうとしています。感染者数が増えるだけで不安や恐怖に煽られる方々も少なくはないので、うん、ないのではないでしょうか。
そうですね、
はい、
その時だと思います。
はい、先の見えないこの国の政治や経済の方が私個人にとってはなんだか不安材料ではあります。
まあ、まあ、まさに名言です、
ね、同じように先の見えない親の介護も続いてます。
あーねー、うん、
デイサービスなどは2人が嫌がるので妹と交代で実家を訪ね自立を促しながら時折手を貸す程度にとどめています。
難しいですね、これもね、差し伸べすぎてもいかんしね。
そうですね、まあ、子育てと似てますよね、こういうのはね。
まあ、そうですね、そうです、はい、はい、
父は立ち上がったり歩いたりするのが大変なものの階段の上り下りが毎日のトレーニングです。
ああ、それはまあ頑張ってはね。
うん、母も一人で買い物に出て相変わらず同じものを大量に買ってきて冷蔵庫の中をカオスにしています。
なんと
あ、これね、よく、ね、認知症の方が、ね、なるって聞きますけど、こういう同じものを買うっていうのは、なんか卵また買ってきたみたいなね、
まあ、そういう話はありますな、
うん、何が二人にとって一番幸せなのかを考えたら、押し付けにならないような介護を目指しつつ、点々点とか、これで終わっております。
わかるわかるわかるわかる、
うん、
まあ本当にね、まあ情緒的な話になるけど悲しい話やね、
うん、そうですね、まあまあけど、まあ誰もがね通る道なんで、もうこれだけは、まあ一言みたいに言ってますけど、
そうよ、
はい、
みんなそうなん
です、そうですね、はい、
まあ、まあ、いいようにやってあげてほしいね、
そうですね、はい、というわけでですね、ちょっと今週はまだ実はいろんな方からいただいてるんですけど、
了解了解、
ちょっとこの辺りで、あのちょっとこの後あのちょっととあることがあって病院に行かないとダメなんで、
どうぞどうぞ、
はい、この辺りでお便り紹介コーナーを終了させていただきます、
はい、わかりました、
はい、
まあ、あの、はい、そちらも気をつけて、
そうですね、あ、今ねちょっと今日日中結構晴れてたんですけど、高岡、あの今、うん、雨がちょっと音聞こえてるかもしれないですけど、ポツポツと降ってきましたね。
あ、そう。ちょっとその音まで聞こえにくいけども、わかります。
はい、はいはい、というわけで、リスナーさんからのお便り紹介終了と同時に、JOBBB654 は全てのプログラムを終了いたしました。